ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。
皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日はデンタルクリニック土屋信人先生に、新常識、お口の中はこうなると題していろいろとお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。また来てしまいました。デンタルクリニック土屋の土屋です。日頃大泉さんにもお世話になってますし、こういうコロナ禍ということもありまして、できれば、皆さんにちょっとこういうことを、お話しできればいいななんていうことでお声掛けいただきましたので、お邪魔いたしました。
今日のテーマ、新常識、お口の中はこうなるというタイトルでお送りするのですが、皆さんがいろいろと考えている口の中の常識って日々変わってきてるんでしょうかね。
そうですね、やはり医学の進歩とともに、昔は常識だった、これが普通だったっていうところが変わってきているということもあると思います。また今コロナウイルスに関しては、日々いろんなことが新しい話題として出てきているように、今こんなことが起こってるっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいかなというふうに思ってます。
はい、ではまず先生の方から、皆さんこういうことってこういうふうに思い込んでるんじゃないかなっていうようなことって、まずどんなことがありますかね。
ですね、まずすごく基本的なことなんですけども、皆さんへのクイズというか、大泉さんへのクイズなんですけども。
あ、クイズですか。
はい、大泉さんの場合は強者だから
いやいやいや、
正直すぐ正解されちゃうかもしれないんですけどもですね、虫歯菌、お口の中の虫歯菌は歯を壊している、よく絵とかであるように虫歯菌が虫歯を作っている、壊している、丸か×か。
虫歯菌、ミュータンス菌って言われるものでしょうかね。
そうですね、いろんな菌はいるとは思いますけど、一般的な虫歯菌ですね。
はい、私もこの番組を担当しても何年かやっておりますので、この間聞いた話や知識からちょっと思い起こすに、虫歯菌が直接歯を溶かしたりするわけではないというお話を聞いた覚えがあるので、虫歯菌が元になって歯を溶かす、何かで溶かすっていう話をお聞きしましたので、直接壊すということに関しては×と答えさせていただきます。
はい、×でいいですか。
×でいいです。
本当ですね。
はい、じゃあファイナルアンサーで。
はい、ありがとうございますファイナルアンサーいただきました。ファイナルアンサー正解です。
あ
そうですね、大泉さんもそうですし、皆さんも多分ご存知だと思いますけれども、虫歯菌そのものっていうのは別に、虫歯菌がいたからといって歯が壊れていくということはありません。で、虫歯菌は実を言うと、砂糖とか糖分を元にして酸を発生します。その酸が実を言うと歯を壊していっているので、それが脱灰というような専門的な言葉で言われます。その脱灰というものが初期の虫歯ということになるので、虫歯菌、虫歯の菌、生物があんな硬い歯を壊したりとかするっていうのはちょっと物理的に無理と。
そうですよね、
いうことです。
ただ子供の絵本とかで虫歯菌がこう歯をトンカチで壊したりするような場面が出てくるのは、子供に説明するには、ああいう絵が一番分かりやすいからってことですよね。
はい、その通りですじゃあもう一個です。 それでは今酸のお話しましたけども、
歯を溶かす酸ですね、
酸ですね、はい、酸って虫歯菌が作るだけじゃないですよね。
そうですね、元からあるものもいっぱいありますよね。
そうですよね、うん、食べ物の中、皆さんが召し上がったりする食べ物であったりとか飲み物の中にも酸があると思うんですけれども、そういったことについて大泉さん、なんか普段からなんか疑問に思うこととかってあります？
そうですね、まあ、酸、私も含めて特に女性が気になると思うんですが、最近こう飲むお酢って流行ったりしてて、特に体に気を使う女性は体にいいからって言って最近その飲むお酢を実践されてる方とかも多いと思うんですね。
ああそうですね、健康志向ですね、
うん、そうですよね。で先に今先生が酸と言われたので、口の中に関する酸で思い浮かぶものというとそのお酢、飲むお酢の影響でいかがかなというふうに思ったんですが。
そうですね、まあ、これが新常識というかどうかはわからないんですけれども、はい、まあ、最近ではやはりイオン飲料、あとは、まあ、最近本当炭酸飲料ってどこでも出てますよね。
そうですね、それまだ時期的に今暑いですもんね
まあ、コロナワクチンの予防接種の際に発熱とかっていう時にね、まあ、あの水分補給しましょうよっていうことで、熱中症も含めて非常にイオン飲料、また炭酸飲料もなんか炭酸も強炭酸っていうようなもので
出てますね、
強ければ強い方がいいみたいなところも出ているので。
そうですね、う
ん、ですんで、まあ、次のクイズというか、まあ、その酸が歯を壊すっていうことに関して実を言うと酸蝕症という病気があります。
酸蝕症、虫歯とはまた別物なんでしょうか？
そうですね、そういった病気があるんですけども、原因は例えばお口の中に入ってくる酸が原因なんですけども、じゃあお口の中に入ってくる今言ったような食品が、うん、その酸蝕症の原因になってるかどうかみたいなところの常識みたいなものをちょっとお話ししようかななんて思ってます。
あ、そうですね、やはり食べ物飲み物で気にされてる方もいっぱいいらっしゃると思いますし、まだまだ暑いので炭酸イオン飲料いっぱい皆さん飲まれたりする方も多いと思いますので、はい、ぜひお聞きしたいです。
はい、で一般的にエナメル質っていう歯の表面が溶けるのはだいたい pH が 5.5 というようなところで、それよりも低い pH になった時に歯が溶け始める、脱解し始めると言われてます。実際にイオン飲料とか炭酸飲料は pH が3になっているので、これを実験的にそのイオン飲料や炭酸飲料の液体の中に長時間抜いた歯ですよ、お口の中じゃなくて抜いた歯を実験的に入れておくとだんだんだんだん溶けていきます。ですので実際に実験で溶けてしまうっていうことは考えると、データとしては酸蝕症の原因になると考えてもいいっていうのが、まあ、皆さん考え方なのかなとは思うんですけども、ただ実際に実験とお口の中が全く同じ環境か、実生活が本当にその環境かっていうといろいろ複合的な要因があるので、実際にはそうはなってないんですね。
そうなんですね。じゃあ必ずしもそのいっぱいイオン飲料や炭酸飲料お酢を飲んだからといって必ずみんなが酸蝕症になってしまうというわけではない。
そういうことですね。ですので、まあ、結論だけ先に言うと、まあ、皆さんが召し上がっているイオン飲料や炭酸飲料は酸蝕症にならないので、そこはあまり注意しなくて召し上がっていただくのは構わない。
じゃあもう今それを聞いてほっとした、胸をなで下ろした方も多いんじゃないでしょうかね。
ただし、
ただし
やはりただしがやっぱりつくんですね。
つくんですね。
で科学的な根拠があるので、やはりリスクは全くないわけじゃない。でどういうふうにそれをというかイオン飲料とか、まあ、炭酸飲料であったり柑橘系の果物であったり、そういったものがお好きな方が食べれたり飲んだりするときに注意をしながらっていうのが一つ大事になるのかなとは思います。
じゃあ無頓着に飲み食いするのはやっぱりリスクが上がってしまうんですね。
そうですね、やはり先ほど実験のようにお口の中にその酸性のものが停滞するのが良くないので、 例えばその酸性の、イオン飲料を口の中に含んだままそのまま置いといてとか、あとは唾液の中の唾液の成分の緩衝能っていうんですけども、さっき言ってた pH を薄めてくれるっていうのもあるので、ですんで例えば夜寝る前とかだとやっぱりお口の中乾燥、夜寝るときに唾液が出るのが抑えられるので夜寝る前はちょっと避けていただくとか、そういう形で注意するときにその注意を守っていただければ問題ないんだけども、その注意を守らないと酸蝕症になっていってしまうというのがありますね。
要はお口の中にその酸の原因となるものが長くとどまるのが良くないということなんですね。
そういうことですね。例えばそういう意味で言うと水を飲んだりするっていうことで、pH を上げてあげるっていうのも一つの方法になると思います。
で例えば飲んだ後に口の中を水ですすぐとか、そういう対処も一応おすすめにはなりますか？
そうですね、そういったもの、そういった酸性食品とかそういったものを口にした時にそういう形をとっていただいてもいいのかなと思います。
はい。ちなみにこの酸蝕症がもし進んでしまった場合ですね、治すことはできるんですか？
ちょっとやっぱり表面が変化してくるだけなので、なかなか例えば治すっていうことに関して言うとプラスチックを上に貼り付けてあげたりとかっていうことで、むしろ逆に段差ができたりして目立ってしまうことがあるので、本当に酸で溶けるって言ってもうすごくいっぱい溶けるわけではないので、なかなか治すのが難しかったり、あとは根元の部分であったりすると今度エナメル質じゃなくて造形質になりますので、造形質の方がどちらかっていうと対酸に対しては弱いので、そういう意味で言うと、しみる症状が出たりとかっていうことがあります。やはりですね、それをお薬をつけたりとかっていうのはなかなか難しかったりしますね。
例えば虫歯ですと、虫歯に対する治療方法っていうのはいろいろあると思いますが、その酸蝕症になる方がなかなか歯科医師としても対処は難しいということになりますか？
そうですね、なかなか対処としてはこれという決め手はないですね。強いて言うとその酸蝕症で破壊されたところをプラスチックで埋めてあげるというだけです。それは虫歯も一緒ですけども、虫歯の方が明らかに病理的な組織と健康な状態とが分かりやすい、ここからここまでは病気の部分ですよっていうのが分かりやすいですけど、酸蝕症の場合は酸で壊されているだけなので、そこにどうやってプラスチックをくっつけていくかっていうことに関してはなかなか難しかったりしますね。やはり
ということはやはり酸蝕症にならないように気をつける、予防するのが一番ということなんですね。
そうですね。
ここまで酸蝕症の話を先生がしてくださいまして、そういう酸に傾いた飲み物を飲んだときはなるべくこう口をすすいだりした方がいいというお話でしたが、ここでもう一つ、酸の飲み物を飲んだ後だけではなく、実際にご飯を食べた後ですね、皆さん夜寝る前とかはね、頑張ってこう歯磨こうとかっていうのは習慣づいてると思うんですが、例えばお昼って人によっては歯磨きの時間が取れなかったりとか、お忙しい方ですとやはり昼は磨けないって方も多いと思うんですよね。でそれで食後にその歯を磨けない場合でも、例えばその口の中が酸に傾かないようにした方が良いというさっきお話がありましたので、せめて最低限水ですすぐ、食後に口をすすぐっていうことについてはやはり何もしないよりは多少効果はあるんでしょうか？
そうですね、酸が発生する場所がどこかと言われると、歯の表面についているプラークの中で起こるので、プラークっていうのは要は歯にべったりついているものなので、うがいで取ることはできないんですね。だから
なかなか難しいんですね。
難しいですね。ですのでそういう意味で言うと、うがいがイコール虫歯予防に直接効果があるかと言われると、そこは難しいとしか言いようがないです。ただお口の中に残っているその酸の濃度、全体的な唾液の中の pH っていうこと、お口の中全体として考えていった時の pH を下げるっていう意味で言うと、ある程度効果はあると思いますし、また細菌が働くためには栄養源がないとダメなので、 栄養源になるのは食後のお口の中に残っているいろんな栄養成分ですから、まあ、一番なのは糖分ですけどね、うん、そういったものをお口の中の外に出してあげるっていうことは非常にいいかなと思います。歯ブラシって結局何やってるかっていうと汚れを全部かき出していて、でその後でみんな外に出してあげたりっていうことです。例えばだからかき出したものを外に出さなくても唾液と一緒に飲んでしまえば別にそれはそれでいいので、まあ、皆さんが気持ち悪いかどうかは別にして、まあそちらの方が効果はあるとは思います。
まあ、何もしないよりは最低限口をすすぐだけでも多少はまあいいよということですかね。
そうですね、できればまあ時間がないときはそれで、時間ができたらまあ帰ってからすぐに歯ブラシをしていただくということが一番いいかと思います。
はい、そしてそれにまあ関連付けてといってはなんですが、また気になる話がありまして。
何ですか？
最近どこかで聞いた話で、食後すぐに歯は磨かない方がいい、例えば30分ぐらい経ってから磨いた方がいいとかいう情報をあちこちでこう見聞きするんですが、実際食後本当はすぐに磨いた方がいいのか、少し時間が経ってから口の中が落ち着いてから磨いた方がいいのかっていうのずっと気になってるので、これについてちょっと先生からお話というか見解をお聞きできればと思います。
はい、ですね、まあ、ちょっと前の話になるんですけども、まあ、いろんな学会でもこのお話が出てきてまして、例えば小児歯科学会であるとか歯を治すような日本歯科保存学会であるとか、あとは歯の衛生を保つというか口の中の衛生を保つということで口衛生学会とかっていういくつかの学会がやっぱりコメントを出してるんです。で、一部のメディアでですね、2012年ぐらいだったかな、こういう話が出始めて、ちょっと情報が一人歩き誤解してしまった部分がちょっとありまして、実を言うと直後直後に歯磨きをしない方がいいですよっていうのは全員が全員ということではない。で、まずは論文があるものとしては、酸性食品を摂取した直後に歯磨きをしない方がいい。
あ、先ほど言ったようなその酸の、
そうなんですね、
あの飲食物ですかね。
そうですね、要はその汚れっていうかを取るのとは別に、酸性の部分、弱いところの表面を擦らない方が再石灰化することがあったというような実験があるんですね。ただこれはお口の中でやっていたということではないのが一つと、あともう一つは今言った通りあくまでも一部の状況なわけです。ですんで、例えばですね、小児歯科の学会の方ではこれに関して言うと、さっき言ってた弱いところっていうのは小児の場合はどちらかというとそういう弱い部分っていうのはあまり出てないので、むしろあくまでも三色症になりやすいだけであって虫歯とは全く無関係のデータになるので、そうなっていった時にどっちが虫歯のリスクが高いかって言った時に、虫歯っていうか病気としてのリスクが高いかって言った時に、小児の場合はどちらかというと早い食後直後に歯磨きをした方が虫歯のリスクを減らすことができます。三色症にはどちらかというとならないから、時間を待って、歯磨きをするっていうことがあまり効果的ではないので、ですんでむしろ早い段階の歯磨きの方がいいということを学会の方では言われてます。
じゃあ食後なるべく早いうちの方がいいという捉え方でよろしいですね。
そうですね、ですんで例えば30分っていうのもステファンカーブって言って、唾液のお口の中の pH が戻ってくる、元の状態に戻ってくるまでが30分だからっていう、ただそれだけが理由になっているので、じゃあ5分がいいのか15分がいいのか、そういった時間的なものの科学的な根拠は今の時点ではありませんので、ですんでその時間も30分っていうのもちょっとおかしいかなということです。ですんでメディアの方がどちらかっていうと非常に先行して、まあインパクトありますよね、食後に歯を磨かない方がいいっていうのはなので、ちょっとそういうふうなことが一人歩きしてしまっていたという背景があります。
わかりました。じゃあ今まで通りなるべくもう食べ物を食べたら、ご飯を食べたら早めに磨きましょうということで、皆さんじゃ心がけてくださいということですね。
それでいいと思います。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に土屋先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
ツバメとかヤヒコとかって、まあ、僕らいる地域、ここの地域っていうのはどちらかっていうと、まあ、皆さんのお仕事を考えていた時に、実を言うとメッキを使ったりとか金属関係のお仕事をされている方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
そういった方って事業所の中で化学物質がいっぱいこうある環境の方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、
はい、
そういった方も実を言うと酸色症の危険性が日常的なお仕事の場であるんですね。
業務上リスクがあるということですか？
そういうことですね、はい、ですので例えばさっき言ってたイオン飲料とか炭酸飲料に関してはどちらかというと食生活とか生活習慣で、さらに虫歯による虫歯の菌が作る酸が、虫歯を作るということに関しての予防についてもお話ししましたけど、もう一つ、うん、他の地域よりもこの燕三条という地域はそういった化学物質による酸色症の危険性があって、こういったものは実を言うと日本の法律上、労働安全の環境からこれ法令で決められた酸色症、要はあの特殊検診っていうんですけども、化学物質の検診の法令でやんなきゃいけないですよっていう風なものとして決まっているものなんですけども。
そうなんですね。
そうなんです。で今日実はこう皆さんにメッセージを伝えたかったのは、実際に、まあ、歯科医師会の方で受けている検診の数と対象になっている事業者の数を数えるとえらく差があるんですよ。ということでほとんどこの法令で基づいてやらなければいけない検診が企業自身がまだそこまであの十分に対応が取れてないということで、そういったあの酸色症検診を今後小さい中小の企業の方に受けていただければなっていうのと、我々歯科医師会であったりとか歯科診療所の先生方で一緒にこういったリスクを減らしたいい労働環境の中でお仕事していただければということで、その辺を今日は皆さんにお伝えしたいかなと思ってまいりました。
はい、ありがとうございます。今日はデンタルクリニック土屋信人先生に新常識お口の中はこうなると題してお話をお聞きしました。先生、今日はどうもいろいろとありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また呼んでください。
はい、ぜひぜひ。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。